もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
私44歳です。
44歳。結婚してます？
はい、はい、結婚してます。
ご主人何歳ですか？
48歳です。
48歳。お子さんは？
子供は長男が18歳。
はい。
長女が15歳。
はい。
次男が10歳です。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか。
はい、1年ほど前から、
はい、
長女の
15歳のお嬢さん、
はい、暴力がひどくなって、
はい、
朝起こしたりすると、
はい、
蹴飛ばして、
うん、
足で私を押さえつけたりとか、
うん、
頭を引っ張って、
うん、
引きずり回したりとか、
うん、
して一度二段ベッドの上から蹴飛ばされて、
はい、
私落ちちゃって骨折したんですけど、
骨折までした。はい、
そこからどんどんどんどんエスカレートして、
はい、
最近は首を絞めてきたりとかするようになったんですけど。
大変な暴力ですよね。
はい、
それで今1年前ということを言いましたけど、もっと小さい頃っていうのはどうだったんですか。
小さい時も気に食わないことがあると、
はい、
ふてくされたりとか、はい、そういうことは結構ありました。
上も男の子、下も男の子で、男の子に挟まれて、
はい、
育てる過程で何か気になることってのはあります。
気になることはないんですけど、
はい、
周りのお母さんたちからは、
はい、
この子はすごいママのことが大好きな子なんだねっていう話はされることは多かったです。
ということは、
はい、
ママのことが外から見ても好きだってことは、ものすごくママにこうしてほしい、ああしてほしいっていう要求がすごかったんでしょうね。
はい、よく抱きしめてあげてくださいっていうふうには言われてたんで、
はいはい、
それは心に決めて、
はい、
大好きだよっていうことはいつも伝えるようにはしてたんですけど、
はい、
なんかわからないんですけど、
うん、
最近はすごく暴力を集中して震われるようになってしまって、
うんうん、そうすると最近暴力を振るわれるようになって、
はい、
正直な話、可愛いっていう気持ちがなくなって、
はい、
怖いという。
怖いっていうのはないんですけど、
はい、
どうしてあげていいのかなっていうのがあって。
うん。それね。
はい。
おそらくお嬢さんはね。
はい。
お嬢さん自身がもう自分で自分をどうにもできなくなってるんだと思うんですよ。
なんか自分でも暴力振るってるときは、気が全然自分でわからなくなってるっていうふうに、冷静になった時には言います。
でお嬢さんはおそらく心の底では助けてっていう叫びなんですよ、これ。
はい、
心の底にあるものがなんかママと通じ合えないんですね。
はい、
下の子今10歳の次男ですけど、はい、次男が生まれた時ですね、
はい、
お嬢さんにとってはなんか大変な衝撃だったような気がするんですけど、そこら辺のところの感覚はないですか。
幼稚園の時の下の子が生まれたんですけど、
うん、
愛情を注いであげてくださいって担任の先生から言われてたんで、
うん、
お腹大きい時も抱っこしたりとか、
うん、
心がけるようにはしてました。
幼稚園の先生は下の男の子が生まれたことはお嬢さんにとってすごい衝撃的なことだろうなっていうことが推測できてたので、はい、女の子が今までのあなたの愛情が疑問を持たないようにしてくださいねということだろうと思うんですけどね。
はい、
本当の話、
はい、
ああもう疲れた、うるさいなこの子っていうような気持ちはなかったんですか。
大変だなっていうのがありました、
うん、
赤ちゃんを抱えてなんで、
そうですよね、
どこまで愛情を注げばいいのかなっていうのはありました、う
ん、愛情を注がなければならないと思って愛情を注ぐのと、
はい、
もう母親の自然な感情として愛情が湧いてくるっていうのとの、小さい子供っていうのはもう敏感に感じ取りますから、
はい、
そこら辺のところの感じはなかったんですかね。
そうだったのかもしれないです。
お母さんが好きであれば好きであるほどね、
はい、
独占したいんですよね。
はい、
そこで大好きなママだからこそ怒りが湧いてくるんですよ。
はい、
最愛の人に対する最大の憎しみってね。
はい、
でやっぱり今になっても10歳と15歳で、
はい、
おそらくこのお嬢さんにしてみれば、
はい、
弟に自分の独占欲を妨害されてるということで、はい、お母さんは好きだし、だけど今言ったように最愛の人に対する最大の憎しみでね、
はい、
ものすごい暴力になってるんだと思うんです。
はい、
だから今言いましたようにお嬢さんの気持ちを言えばね、
はい、
助けてっていうことなんですよ。
はい、
そこら辺はなんとなく感じます。
分かってあげてないのかもしれないです。
分かりました。それで今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
今15歳のお嬢さんの暴力に手を焼いていてどうしていいか分からないということですね。
はい、
はい、分かりました。今日はですね、医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらっしゃってますので伺ってみたいと思います。
はい、
もしもし。
はい、
あ、森田豊と申します。
はい、よろしくお願いします。
娘さんの暴力の原因を理解するようにしないと解決はないと思うんですが、
はいはい、
暴力じゃなくて例えば暴言とか乱暴な行為、これはその、はい、例えばお母様だけじゃなくて学校とか友達とかお父さんの前ではありますか。
ないです。学校ではとってもいい子で、友達もいい子が多いです。
じゃあお父様との前でもそういうような仕草を示すこともなければ、長男次男の前でも乱暴な言葉があったりすること
は。長男次男の前ではあります。主人にも何か言われれば、ちょっと返したりはします。
家庭内での子供の暴力っていうのは、ある統計によると、まあ 60% がお母さんに対してで、お父さんに対しては 10% ぐらいで、はい、お母さんに全部なんか不満をぶちつけることが多いんですけれど、
はい、
大きく分けると、家庭以外でのストレス、はい、例えば学校ですとか、
はい、
その他の何か生活の中でストレスがあるとか、あるいはお父さんに何かストレスを感じているとかっていうのが、まあ一つ大きな原因としてあるのと、はい、もう一つは、お母様自体に対する不満、っていうのもあるのかなと思うんです。このどっちかだとすると、
はい、
自分では何か考えられることあります？
やっぱり学校とかではとてもいい子なので、そっちだと思います。
家庭以外のストレスですか？
はい、学校にもちょっと行けなくなったりとかもしたりしてるんで、
みんな学校では真面目にやっていて、家庭では少しだらしなくして、はい、なんとか親子関係っていうのは保たれてると思うんですけど、
はい、
今の話を聞くと、どこかに何か娘さんに歪みっていうか、病んでるところがあるんだと思うんですね。で、ご自分では気づいてないのかもしれませんけど、
はい、
お母様が何か、例えばですね、過保護だったりとか、
はい、
子供にこうあるべきだとか、あるいは押し付けたりとか、過干渉だったりとか、まあ、自分では気づいてないのかもしれませんけど、はい、そういう歪みみたいなのないですかね。
やっぱり学校にちゃんと行くこととか、うん、塾にちゃんと行くこととかは言ったりとかはしちゃってます。
断定はできませんけど、もしかしたらお母様がこうあるべきだとか、
はいはい、
こう生きるべきだとか、
あ、
そういう何か型にはめて自分の気持ちを押し付けることで、はい、お子さんがアップアップしていて、その歪みがお母さんへの暴力として悲鳴を上げてるんじゃないかなっていうふうにも私は感じるんですが、
はい、
これ親のへの抗議だったり、あるいはまあ自分は自分で自分のあるべき姿を追求して自立したいと、はい、そういうような現れっていう可能性ないんですかね。
そうかもしれないです。言われてみると、確かにこうした方がいいよとか言っちゃったりとかしてるんで、それが苦しめてるのかなって今思いました。
あと、その女同士だから、ちょっと自分では干渉しすぎた、はい、あるいは精神的距離が近すぎたってことはありませんかね？
自分ではちょっとわからないかもしれないですけど、そうなのかもしれないです。
なんか話を聞いてるとですね、
はい、
やっぱり お母様と娘さんとの間の関係に何か歪みみたいのがあるんじゃないかなと、はい、その原因の一つとして干渉しすぎだったりとか考え方を押し付けしすぎだったりと距離が近すぎているのかなと思うんですね。距離が近いからむしろその不満を全部ぶち開けてるんで、まあそういう見方で接して少し距離を空けたらいいのかなとは思うんですけどね。
わかりました。
あとはもうここまで暴力を振るったりしますともっともっとエスカレートする可能性もあるかなと思うんですね。だから、はい、とにかく一人で抱え込まないようにするんですけど、このこと知ってるのはお母さんだけなんですか？
いや、主人も知ってるし、あと児童相談所や警察にももう相談は行ってます。
そうですか。それは大事なことで、はい、児童相談所などもう匿名で話を受けてもらって、その後どこの地域の方で何歳の方でってことでフォローしてくれるので、やはりあの情報をそこに共有したりすることは大事ですし、はい、あとはですね、お父様とかはこのことに対してその娘さんと対話したりとかってことはないんでしょうかね？
あ、対話はしてます。冷静にこういうことがあるからこういうふうにした方がいいんじゃないのかなとか、何が不満なのかなとか冷静に話はしてます。
それは大変素晴らしいことだと思うんですよね。だから、はい、まあ一対一でお母さんと娘さんとの関係ではなく一人で抱え込むことなく、はい、でさらにお父様やあるいは身内の誰でもいいので、はい、娘さんの本心っていうか何に不満があるのか、はい、もしかしたらお母さんに対してすごい不満があるのかもしれませんけど、本音はどうなのって言っても本音はこうだのっては言いませんから、普通の会話の中からそこを探っていくような、そういう身内の方がそこに入ることで解決のなんか糸口がつかめればと、そういうふうに思いますけどね。
はい、
まあ、あとお母さんはなるべくそんなに押し付けないで、子供といえども15歳ですから、まあ、一人の人格を持った自立した人間として支えると、そして何か困った時に手を差し伸べると、そういうスタンスで少し気持ちを変えた方がいいのかなと思いますね。
わかりました。
今森田先生のお話その通りだと思って僕も聞いてたんですけれども、はい、一定の距離を持つっていうことね、はい、あなたの話聞いてると学校でも良い子だって言いますよね。
はい、
ということは、はい、家ではあなたに暴力を振るってますけれども、
はい、
あなたに暴力を振る以外は、
はい、
いろんなところみんな良い子なんですよね、この子は。
はい、
そうするとね、
はい、
攻撃性というのは、
はい、
向けやすいところに向いていくと、
はい、
だからこの子にとって、
はい、
家の不満は学校でストレス発散してるわけではないわけですよ、良い子っていうことはね。
はい、
で暴力を振るってのはあなただけっていうことですから、
はい、
おそらくあなたにいろんな不満を全部ぶつけているんだと思うんです。
そうだと思います。
ですからこれ以上甘やかしていけないなっていう時にはしっかりと毅然としてね、
はい、
怯えちゃダメです。
はい、
非常に難しい処理の仕方だと思いますけれども、やってみてください。
はい、
はい、今自立の時期でもがいてるんですよ、
はい、
お嬢さん。
はい、
だからさっき言いましたように助けてっていう叫びもあるんです。
はい、
ですからママはあなたのことが好きだよっていうことをしっかり一方できっちりしながら、みんなの不満の吐け口にあなた自身がならないようにしてください。
はい、
よろしいですね。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
最愛の人に対する最大の憎しみ、この処理がきちんとできるようになって大人です。